10暮らしの情報広場。親が学ぶ子育て練習法って何？保健センター、歴史民俗資料館、複合施設が開館します。私たちの健康、10ページ。親が学ぶ子育て練習法って何？親が学ぶ子育て練習法とは、子供が言うことを聞かない、怒りたくないのにと育児に悩んでいる方も多いと思います。そんな悩みを解消するための子育て練習法です。これはアメリカで開発されたしつけの練習プログラムを日本版に改良したものをもとに構成されています。 DVD の視聴やロールプレイなど、子育てのコツを楽しく練習するプログラムを通して、子どもとの良いコミュニケーション、褒め方や叱り方を学びます。子どもへの伝え方を知る。まずは子どもへの伝え方を練習します。伝え方を工夫することで、親が困っていることを子どもも理解できるようになり、何度言っても聞かない、困った行動が減らない、つい怒鳴ってしまうという悩みが解消されます。褒めることを大切にする。たくさん褒めることで親子関係が良くなり、子どもがより親の話を聞けるようになります。親が気持ちの伝え方や褒め方を学び、穏やかに接すると、子どもも素直になっていきます。すると怒鳴ったり叩いたりせずにコミュニケーションを取れるようになります。ぜひ親が学ぶ子育て練習法講座に参加してみてください。イラストがあります。膝を折って座る女性、顔の前に人差し指を立て、吹き出しにおもちゃを出したらおもちゃ箱に片付けてほしいの。それに対し向かい側に立つ子供、吹き出しにうん、わかったとあります。親が学ぶ子育て練習法。怒鳴らない叩かない子育ての方法を学ぶ。日時5月25日から6月29日までの毎週木曜日、全6回、午前10時から正午。場所、市役所。対象、3歳から小学3年生までの子どもの保護者。これまでに未受講で全日程に参加可能な方。定員8名申し込み順。保育あり、5ヶ月以上の子ども5名まで。申し込み、4月18日火曜から窓口または電話で家庭児童相談室へ。胸の前で子どもを抱える女性、2人とも笑顔で、そばに赤いハートマークのあるイラストがあります。問い合わせ、家庭児童相談室、477-2865。保健センター、歴史民俗資料館、複合施設が開館します。4月1日土曜に保健センターと歴史民俗資料館の複合施設が開館します。ぜひ足をお運びください。なお、各施設で開館日が異なりますのでご注意ください。青空の下、大小の直方体を2つつなげたような施設の写真があります。場所、のびとめ 2-9-37 新座消防署隣。保健センター、4月3日月曜から業務開始。開館日、月曜から金曜日、祝日、年末年始は休館。利用時間、午前8時30分から午後5時15分。問い合わせ、保健センター 481-2211。 歴史民俗資料館、歴史テラス、4月1日土曜から業務開始。開館日、火曜から日曜日、祝日、年末年始、資料整理日は休館。詳しくは市ホームページなどで掲載する開館日カレンダーをご覧ください。利用時間、午前9時から午後5時、最終入館は午後4時30分。問い合わせ、歴史民俗資料館、481-0177。遺跡の紹介などの文化財関連業務の窓口は、4月4日火曜に市役所障害学習スポーツ課から歴史民俗資料館に移転します。
私たちの健康、子宮頸がんワクチン。
浅香地区医師会松田明。皆さんは子宮頸がんをワクチンでほぼ予防することができるということをご存知ですか？子宮頸がんは子宮の入り口、子宮頸部に発生するがんです。1年間に約1万人の人がかかり、約2800人の方が亡くなっています。日本では近年、子宮頸がんの患者数、死亡者数は増加しており、特に30歳から50歳までの世代での増加が問題となっています。この年代の女性にとっては、妊娠、出産、子育てに影響する可能性があるからです。子宮頸がんの 95% 以上はヒトパピローマウイルス、以降 HPV と呼びます、の感染によることが分かっています。 HPV には100種類以上の遺伝子型が存在し、子宮頸がんの発生に関連する遺伝子型は高リスク型 HPV と呼ばれます。高リスク型 HPV は16型が約半数を占め、18型が 10% 程度、その他に31型、33型、45型、52型、58型などが知られています。HPV の感染経路は性的接触です。HPV は性交渉、セックスにより子宮頸部に感染します。HPV は珍しいウイルスではなく、性交渉を経験すると男女問わず多くの人が感染します。自分の免疫の力で自然に治癒する場合が多いですが、一部は前がん病変や子宮頸がんに進行してしまいます。 HPV16 型、18型の感染は HPV ワクチンにより予防することができます。 HPV は性交渉により感染するため、性的接触を経験する前に HPV ワクチンを打ち、HPV への感染を予防しておくことが重要です。子宮頸がんになっても最初は無症状のことが多く、病気が進行すると不正出血や腹痛などの症状が出てきます。特に症状がなくても検診を受けることで前がん病変を見つけ、病気が進行する前に治療することができます。子宮頸がんの原因の多くが HPV 感染ですので、一度でも性交渉をしたことがある人は定期的な検診が必要です。世界では多くの若い女性が HPV ワクチンと検診を受けることで、HPV に対する集団免疫を獲得することができ、今世紀中に排除・撲滅することが可能であると言われています。実際に日本を除く多くの先進国では、HPV ワクチン接種率と検診率が上昇しており、子宮頸がんの患者数・死亡者数は下がってきています。これからは、発展途上国での HPV ワクチンと検診を普及させようという動きが出てきています。では、なぜ日本では子宮頸がんの患者数は増えているのでしょうか。日本でも2013年には HPV ワクチンの定期接種が始まり、これから普及していくというときに、HPV ワクチン接種後の全身の痛みや歩行障害などの副反応を訴える被害者の声がマスコミに大きく取り上げられました。副反応に対する評価が十分にされないまま、厚生労働省は積極的接種推奨の差し控えを自治体に要請し、HPV ワクチン接種率が下がってしまい、世界から遅れを取ってしまいました。その後、日本では12から18歳の女性の HPV ワクチンの接種者と未接種者で調査し、HPV ワクチンと副反応の因果関係は明らかではないということが分かりました。この結果を受けて、2021年11月に厚生労働省から自治体に対して HPV ワクチン接種を再推奨する通知があり、これにより日本での HPV ワクチン接種はようやく本格的に普及されていくことになりました。万が一ワクチン接種後に生じた症状にお困りの際には、お一人で悩まず、まずは接種した医療機関に相談してください。さらに専門医療機関の受診が必要と判断された場合には、都道府県別に相談窓口をご案内します。 HPV ワクチンの定期接種対象者は12歳から16歳、小学6年から高校1年相当の女性です。また25歳までの女性は HPV ワクチン接種推奨の差し控えにより接種機会を逃した可能性があるため、キャッチアップ接種対象者として公費助成を受けることが可能となっています。将来の子宮頸がん予防のために HPV ワクチン接種をしてみませんか。浅香地区医師会 464-4666